4. グレートイースタンはいい見せしめとなった。彼女が浸水してから30年間というものは、その大きさの半分に達する船さえ、ついに一艘も作られていない。そして、彼女を凌駕すること447トンという大船が生まれたのは、やっと1901年。彼女の誕生日から数えて、実に半世紀の後であった。しかし、英国旗を翻すはずもない。英帝国主義の一大敵国にまで発展した新興ドイツをシンボライズする19361トンのカイゼル・ウィルヘルム2世がそれである。グレート・イースタンからカイゼル・ウィルヘルム2世に至る半世紀の間、技術上の進歩はどの方面で行われていたか。船体の構造について言えば、トン数の割合に嫌に細長くなったことである。そのため速力が増し、同時に中央部船室の数が増えるという一石二鳥の得がある。無論、ライナーの話で貨物船は別だ。何よりの発達は言うまでもなくエンジンで、複式エンジンのことは前に書いたが、それとともに外輪は永遠に博物館ものになった。1881年には三段膨張機関、1894年には四段膨張機関が発明されて、その度に汽船はいよいよ経済的になっていった。グレートイースタンがべらぼうな図体に設計されたのは短式機関の欠陥を補うための手段だった。これに反して、カイゼル・ウィルヘルム2世は、時速23ノット半を平気で出し得る総スクリュー4段膨張エンジンの性能を 100% 発揮するために、半世紀の間忘れられた怪物的巨体を回復したのである。汽船の外貨は帆船にとっては万価であった。グレートイースタンが寄港される4年前、1850年の数字で全世界の船舶総トン数は903万2000トン。そのうち830万トン、すなわち 91.9% までは帆船であった。ところが、カイゼル・ウィルヘルム2世が浸水する1年前、1900年には、総トン数2620万5000トンのうち 61.9% までは汽船になっていた。グレートイースタンは鉄造船の権威を確立したけれども、汽船としては還元すれば、帆船に対する新たなる世紀の挑戦者としては失敗した。帆船はかえって事故を鉄道化することによって、なおしばらくの間、汽船に対する優越的地位を保つことができた。無論、旅客だけは汽船に譲らなければならなかった。が、年とともに激増してゆく貨物の運輸という部面では、鉄道帆船が商業上の優勝者として残った。全世界の帆船トン数は1880年までは年とともに増えていっている。1850年、830万トン、括弧 91.9%。1860年、1184万トン、括弧 89.1%。1870年、1411万トン、括弧 84.2%。 1880年、1454万トン、括弧 72.9%。 括弧の中は 半期船合計船舶総トン数に対する半船トン数の比率である。半船は1884年まで年々増えてゆき、同時にまた減ってゆきつつあったのである。1890年、1202万トン、括弧 54.0%。実数の上でも減った。貨物が帆船から汽船に奪われてゆくのだ。貨物は何よりも資本家的商品である。何月何日にロンドンからメルボルンから発送すれば、何月何日までに横浜へ、シスコへ着くという見通しが何はおいても必要である。いかにも帆船の方が運賃は安いが、運賃を言っておれない最も大きな利益が、運輸事実の各自性、パンクチュアリティという一時から生まれる。帆は風任せ。1900年、999万トン、括弧 38.1%。帆のない汽船トン数の方が、絶対的にも相対的にも増えたのである。石炭を焚いて臭い煙を吐く蒸気船に、例えば茶のような商品はいかに何でも積むことができない。その他、果物。その他、およそ生身の貨物だけはいつまでも帆船のものである。という意見が、船舶業者の間でも、陸の商人の間でも長いこと行われていた。そんなわけで、帆船芸術の極致と言われた数々のティークリッパーは、汽船が太平洋を渡る頃になっても、依然として南シナ海、インド洋、および太平洋の女王だった。ところが、1863年に、とある果敢な荷主が出て、上海からロンドンまで1250トンの新茶を蒸気船ロバート・ロウェ号に運送させた。そして新茶の工期が汽船によっていささかも損なわれないという事実を実証した。それでもまだその50年ほどは茶は帆船にという偏見が維持されていた。ただし、その50年だけのことである。果実をはじめ、マトン、ラム、ビーフ、バター、ミルク、野菜、魚類などなどの生身の貨物に至っては、汽船はいけないどころか、汽船によって初めてこれらの貨物は長距離輸送が可能になった。最初の冷蔵船が英語館を往復したのは、1881年である。その前年、試験的に豪州からロンドンに運ばれた羊肉は、わずか400頭分に過ぎなかったのが、1901年には豪州から122万5千頭、ニュージーランドから323万頭、アルゼンチンから260万頭分、還元すれば、冷蔵船の出現によって、豪州以下は初めてヨーロッパのための精肉供給所となることができたのである。汽船は今はあらゆる貨物を帆船から奪っていったばかりでなく、帆船時代には存在しなかった貨物を新たに作り出しさえしたのだ。5ことのついでに、日露戦争の年、1905年をとってみよう。1880年、1454万トン、括弧 72.9%。1890年、1202万トン、54.0%。1900年、999万トン、38.1%。 1905年、956万トン、30.9%。これは世界中の小帆船トン数と、それの総商船トン数に対する割合であった。したがって、この数字は平均化されている。おのおのの国についてみれば、帆船の廃退は、あるいはもっと早く、あるいはもっと遅れて起こっている。A 本国では、1890年に、帆船トン数の比率は 36.8% に減っており、1905年には 15.6%。この年の全世界の平均比率の約半分である。これに対してノルウェーでは1905年になっても 55%。ロシアでは同じく 53.6%。これらの国々はやっと1890年当時の世界的水準に、この点では停滞していたということができる。我が大日本帝国では、1905年の帆船トン数、334,684トン、汽船トン数、938,783トン、総商船トン数に対する帆船トン数の比率は 26.3%。この年の各国平均比率 30.9% よりいいばかりでなく、英国の 15.6、ドイツの 22.4 には及ばないが、フランスの 48.7、合衆国の 37% に比べてずっといい。もっと昔、明治23年、1890年、世界全体としてはまだ帆船の方が多かった。A 本国では、帆船トン数の比率は 36.8% だった。ところが、日本はなんと 33.8%。けれども、同じ年、一国における汽船トン数の多さ、帆船トン数の少なさのトップを切っている国は、日本ではなく、シナであって、いわく 28%。1905年で 30%。何の不思議もない話である。シナや日本のような東洋の君主国にとっては、汽船と同様に西洋型帆船も、かつてはすべて異敵のものでしかなかったのだから。その代わり、一旦西洋文明をこの方面でも採用する段になると、鉄の船は浮かぶはずがあるまいの、生物は汽船には詰めまいの、といった苦労をはじめ、およそグレートイースタン式の悲劇一切味わう必要もなかったのである。ペリーの黒船に上下転倒して数年経たぬうちに、幕府だけでなく、薩摩その他までが、自ら黒船の所有者となり、その中には、ペリーの機関、サスクハナに引けを取らぬ代物すら見出されたというわけである。だが、幕末の日本軍艦の大部分は、半寄贈船、補助寄贈船だった。汽船と帆船の混血種であり、汽船と帆船の一世紀にわたる闘争の間からさまよい出た折衷派である。6。どんな闘争でも折衷派というやつを生み出す。最初の補助寄贈船はアメリカの帆船業者が作り出した。1845年に、補助スクリューを装備された700トンのクリッパーマサチューセッツがそれで一等船客35名を収容できる優美な船だった。これをもってアメリカの船舶業者は1837年以来北大西洋の旅客をかっさらった英国のキュナード汽船に対抗しようとしたのである。そもそも最初の補助寄贈船が 形式は混血種でも、決して寄船業者の利益のためでなく、これを敵とする反戦業者の武器として発明されたという点を明記しておくことが必要だ。もっとも、生まれたての寄船も補助寄贈船みたいなものだった。だが、その場合、あくまで帆の方が補助機関であって、寄船が完成されるにつれて、帆も帆柱もなくなってゆき、今日では、微低骨的存在にまで退化してしまった。いわゆる補助寄贈船は、本来帆船であり、あくまで寄船に対抗するための帆船の変形物に過ぎない。だから、寄船が発達して、補助の帆柱を単なる旗竿に使うようになっても、いわゆる補助寄船は、決して後を絶たなかった。失敗しても失敗しても、後から出てきていった。没落する帆船業者の悲鳴的利害を、その基礎に持っていたからであった。一見、補助寄贈船は、うまくいくように思える。風のある限り帆を上げて、一文も使わず、時にいい加減な寄船以上の速力も出る。天候一変すればエンジンをかけて稼ぐから。だから、折衷主義を日和見主義というのである。ほぼ間違いなく予定日数を約束することもできて、寄船より安い賃金で、寄船の持つ最大の利益、パンクチュアリティを大方の顧客に提供することができる。だが、所詮それは不可能であった。天候一変のせず、存分役に立つだけ強力なエンジンを装備すれば、エンジンやボイラーの容積は大きくいる。機関部員も一人二人では済まなくなる。結局エンジンが遊んでいる日も得にはならない。さりとて得になる程度の小規模な馬力では、いざ好転となって何の役にも立たぬ。この矛盾を解決してくれるものはないか。死に満ちたかぐわしい帆船時代を取り戻すために。そして、貧血した帆船業者を昔の利潤にありつかせるために。たまたま20世紀の前夜にあたって、ディーゼル博士が内燃機関を発明した。エンジンも燃料も極めてわずかな容積で済み、熟練した技師が一人か二人あればたくさん。さあ、問題は解決したというので、1910年頃からディーゼルエンジンを補助機関に備え付けた日和見帆船がわんさとできた。だがディーゼルもまた従来発明されたすべての推進機関と同様に結局は機船をより経済的に武装した。2万トン以上のモーターライナーは今日では決して珍しくない。ディーゼルはあまりに経済的であった。で、仮に1万トンの帆船がこの機関を有効な補助推進機関として据え付けたとすれば、今度はついに7800平方ヤードの帆布が、それ相当のリギンが、マストが、そしてこれらすべてに生命を与えるための相当人数のセーラーが、かえって不経済の原因となっただろう。帆船そのものが指定されたのである。帆船挽歌はついに日和見主義の挽歌であった。